101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。
妙な天気が続きまして、台風のせいかなと思いますけれど、何か、雨が降りそうな、そしてまた、カラッと晴れて天が高くなってるなというふうな日が、交互に来てるような気がしますね。秋は困難なんでしょうかね。天高く馬越ゆるなんて言いますけれど、そういう言葉を思い起こす、なんか、秋はお祭りの季節みたいな気もするんですね。天高く馬越ゆるなんて、馬今どこで見たらいいんやというわけですけど、昔はやっぱり神社で馬を引かれたりしたこともあったんでしょうし、西宮にも田園地帯はたくさんありましたから、そういうところでは馬を引く風景なども見られたんではないかと思います。今日は、そういうちょっと昔の西宮で秋にはどんな行事があったのかなという思いがしまして、こういうことをお話し聞くのはもう郷土資料館に行きましてね、民族に詳しい方々にお話を伺うに限ると思いましたのでやってまいりました。郷土資料館の兵谷係長に無理を言いまして、ちょっと時間を割いてください、お話が聞きたいっていうようなことで、今日は兵谷係長にお話を聞くことにいたしました。兵谷さん、こんにちは。
こんにちは。
またお邪魔をして申し訳ございません。
とんでもないです。
今のシーズン、この秋祭りというのを一つ、テーマにしながら、もう少し広げて秋の行事いろいろあるんですかねというふうなことで、お話し聞きたいと思ってるんですが、
はい、よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いします。西宮の市民にとってやっぱりえべっさんというのは忘れられん存在で、西宮神社にも秋の祭りはあるんでしょ。
そうですね、もう終わってしまったんですけども、9月、そうですね、9月の22日から、3日間
やるんですね、それでなんか出汁が出て、町の中をぐるぐる回ってというふうなことがあったんでしょ。
そうですね、みこしが出たり、浜の方でいろんな行事をしたりという、
で他ではない西宮の神社では、船渡御というのが、
そうですね、
船を出しておみこしを積んで、で神さんをお連れするっていう、あれはどういう意味なんでしょうね。
そうですね、昔は産砂祭りというふうに言われていたようで、えべっさんってもともとは西宮に来る前に、鳴尾漁師さんが拾って連れてきたというお話が、
漁師さんにあげられた神さん、
そうですね、
海から上がってきたという、そういう、
そうですね、でその鳴尾の漁師さんが、鳴尾の沖と、兵庫の、神戸の、兵庫区の和田岬のあたりで2回拾って、
そうでしたね、何度も上がるので不思議やと言われたという、
それで連れて帰って鳴尾からこうおみこし乗せて、今の西宮神社にお運びしたというのが始まり、そのまま故事にざるをあえて、一旦和田岬の方に船で行って、で彼を馬で帰ってくるというような行事をされていたようなんですね。
なるほど、えべっさんの生まれ故郷にお連れするというふうな意味ですかね、
そういうのを、秋祭りの中心に置いて行事をどうもされていたということなんですね。
それを船でこうえべっさんを和田岬までお連れするということが、 一時はなかった、まあ、途切れていたみたいですね。
そうみたいですね、うん、古くはですね平安時代の貴族の日記に、まあ、そのようなことが書いてあったりもして断続的にその行事はされてたみたいなんですけれども、あ、まあ、近年になってしばらくお休みされて、で確か去年今年はその復活して20年の記念の年だったとかいうふうにお聞きしているんですけれども
、そう言うて僕もねご案内いただきましたね、はい、今年は復活20年ですって言うてありましたね、うん、だけどまあちょっと天候が悪くて、うん、実際に神戸まで行って帰ってくるのはちょっと危なっかしい、ね、ということやったと思いますけれ ど、まあそれはそれ西宮神社の秋祭りが、はいはい、まあ、トップを切ってと言いますか、
は
い、そうですね、越谷神社も9月23日でしたから同じ日なんですけれど、はいはい、秋祭りが始まった、はい、でそういう祭りっていうのは市内にあちこちあったんではないかなと、はい、まあ西宮合併しましたから、はい、昔は鳴尾村とか、はい、あるいは山口塩瀬名地を、はい、またはこの江東川原木高木というようなこと、はい、いろいろあったと思うんですね、はい、そういう地域には、はい、いっぱいお祭りやら、はい、秋の行事あったんちゃうかなと、そうですね、この前一遍お伺いしたことがありましたけど、
はい、
特別こう秋の祭りを中心に考えたらどんなことがあったんやろうというのを、はい、一つ今日はお伺いしたいなと思います、はい、
承知しました、
はいはい、そうですね、まあ、西宮神社広田神社ありますけれども、それ以外に、はい、大きなお宮さんなんかがあり、はい、やっぱり村の祭りといったら、はい、お宮さん中心ということなんでしょ。
そうですね、はい、秋の例大祭ということで各地で秋祭りが行われています、う
ん、はい、
まあ、基本的にこの秋祭りというとお米の収穫をまあお祝いするような、はい、ものになるので、うん、各地ではですねその、たくさん取れたお米の収穫をたくさん取れたなっていう喜びをあわらわすのにだんじりを引いたりとか、そういう行事が市内で各地で行われています。
なるほどな。それじゃあ、まあ西宮で、そういう神社があり、で、まあ、収穫がたくさんされたやろうなと思うようなところというと、まあ、今はもう、全部西宮ですけれど、はい、高木とか、はい、河原木とか、はい、あるいは上大市下大市とか、まあ、壇上とか、あの辺りたくさん畑や田んぼありましたですよね、はい、あの辺ではそういう神社のお祭りというのが盛んに行われたということなんでしょうね。
そうですね、西宮の年中行事という調査報告書があるんですけども、
ありました、ありました、
はい、その中には割と詳しくですね、今おっしゃっていただいたの地域で秋祭りやりましたっていうのが結構細かく書いてあったかとは思うんですけども、
そうでしたね、
はい、残念ながらですね、全ての地域で今同じようにやっているところは少のございまして、は
い、西宮の年中行事という本が出たのはいつ頃でしたかね、はい、
そうですね、1978年と書いてありますので、昭和58年、53年とかぐらいですかね。
それだけその調査が行われた時でももう数十年前ということに、
そうですね、
なりますね、
はい、そうですね、もう40年近い前、はい、ということになります、ね、
でその頃の調査でも、はいはい、昔はあったんやというところもあったわけでしょ。
そうですね、
今もやってますというところはなかなか少なかったんじゃないかなと、
はいね、特に今申し上げたようなだんじりなんかは引く人がたくさんいないと維持できませんので、
そうそうそう、
うん、だんだんやはり引けなくなってやめてしまったっていう地域もどうもあったようです。
だんじりがあったところってそんなたくさんありましたか。
そうですね、
どんなところでしょう。
そうですね、市内ではですね、以前ですねだんじりの調査っていうのをやっておりまして、西宮の祭礼というだんじりの調査報告書を出させていただいてまして、はい、でその中ですとその調査した段階でやっていたところっていうのが、うん、福王神社、住吉神社、西宮神社、古式岩神社、高知神社、津戸神社、白山姫神社、南城八幡神社、生瀬皇太神社ということですので、全部で 1,2,3,4,5,6,7,8,9 箇所で秋祭りにだんじりを引いていたと。
そうですか、はい、なんか名前あまり聞いたことないような神社でしたけど、それみんな西宮の神社。
そうですね、
はい、白山姫っていうのは、はい、
これはですね小曽根にあります、
鳴尾の小曽根、
はい、
ああそうですか。それから住吉神社っていうのは、はい、西宮の浜、
そうですね、はい、
西波動町あたりかな、
そうですね、砲台のすぐちょっと北側にあるところですね、
あれが、はい、あそこもだんじりを、は
い、そうですね、船だんじりを一台持っていらっしゃいます。
船の形をしただんじりですね、はい、あれを持っていらっしゃる、はい、そうですか。引き手さえいれば今でも続いていることなんでしょうね。
そうですね、やはり今の岸和田のだんじりで割とだんじり全体がこう、うん、地域の活性化に随分役立っているですので、西宮でもそういうようなだんじりがいろんなところで引かれているという形になるかと思います。
ああそうですか、はい、じゃあ今、まあ、今でも何とかやっているところというのはそういう秋の祭りとしてやっているところっていうのはやっぱりあるんでしょうね。は
い、そうですね、今先ほど9カ所やっていると言ったんですけども、はいはい、その時にさらにかつて弾いていた分を足しますと、うんうん、全部で20カ所以上のところでだんじりが引かれる
そうですか、はい、例えば、どのあたりでどんなことをやられたかいうのは、
はい、そうですね、以前引き出していた神社としては、まあ、甲子園八幡神社とか、
甲子園八幡神社、
はい
はい、
で、岡田神社さん、
岡田神社、はい、
あと熊野町の方の熊野神社さん、
あ甲子園口、はい、熊野神社さん、はいはい、
この時の調査では大市八幡神社さんでも、はい、かつて引いていたってことだったんですけれども、こちらはですね太鼓台を修理されて平成28年度からまた栄光を始めてい
らっしゃる。ああそうですか、そんなとこもある、
はい、なので現在というと10カ所の神社で団地を引いているということ
です。大内八幡言うたら、はい、あれでしょ、中津浜線ずっと上がっていって、はい、西国街道に交わるところのちょっと東側という、ね、あの神社でしょ、
はい、
ああそうだ、
大きなクスノキがある
今でもやって
るんや、やってる神社です。
そうですか、はい、それ以外はもう市内、旧市内ではあんまりないかもしれませんね。
そうですね、
古式岩神社はまあ有名ですけどね、
はい、あとまあ秋ではないんですけども、はい、夏祭りでだんじりを出しているところも若干
そういうとこもある、はい、確か福王神社は夏に出していらっしゃった、はい、
そうです ね、あちらも海の近くなので 船の形をしただんじりを、
はい、船だんじりでしたね、
はい、出していらっしゃいます、
ね、あそういうことやってらっしゃる、はい、なるほどね。へまあ今はやってらっしゃらないけれど昔はやってたよというところ、まあ、今おっしゃった上大市とか下大市とかそういうところがやってらしたし、壇上でも、うん、そういうお祭りあったよっていう、そういうのがこの調査の中で出てきてる、
ね、はい、そうです ね、はい、
それとね、はい、ちょっと今さっきおっしゃったこの西宮の年中行事、はいはい、これずっと思い出しながら今ちょっとペラペラっとめくらしてもらってたんですけれど、はい、出汁が出たり、はい、そのだんじりが引かれたりというだけじゃなくて、はいはい、そういうお祭りの後って言いますか、だんじりがまあ宮入りをして静かになった後、はい、どなたかのお庭で、はい、舞台をついて庭か芝居をしたりとか、はい、園芸をしたりとかいうようなことがあったっていうのをちらっと見たんですけど、はい、そんなことがあったんですか。
そうですね、実はラジオの地域では、うん、まだ今でも宵宮の時に、はい、八丁のラジオの中のさらに 八丁8つですね、町がそれぞれだんじりを、
集落がある、
はいはいはい、8つのだんじりが出るんですけれども、
そこの地域からそれぞれだんじりが出てくる、はいはい、
でその時にですね、宵宮の時に八丁のそれぞれの町ごとに舞台の上でにわかというような簡単な、はい、ちょっと今は仮装のようなことをされてるみたいなんですけれども、昔は多分ちょっとしたお芝居をされていたんじゃないかなと思います。
あ今も大阪の芸能で、はい、大阪にわかっていうのが、はい、話家さんの間でやられたり、はい、あるいはまあ、町内の有志でやられたりなことを時々聞くんですけどね、はい、あるいは何か昔あった話をちょっとモノマネみたいにして演じてみよう、俺も芝居すんねんというようなことであったりとか、はい、あるいはその場で即興的にこんな話いっぺん芝居にしてみようか言って即興的にやられるようなことをにわかって言うんやっていうふうに聞いたことがあります。
おっしゃる通り、
それを地域でやってた、
はい、そうですね、
偉いもんです。
そうですね、
はい、へえ、なかなかやりますな、
はい、 そうですね、だからあの本当にこうあの農村歌舞伎って言って本当に習ってきてやるような地域も神戸の方とかであったり
これは本格的に
やるんですけども、うん、そうではなくて少し楽しみであの村の青年団の方がされるっていうのは割とどこの地域でもやっていた秋の楽しみの一つだったと思います。
そうですか、農村で収穫の後のお祭りで神さんにいろいろお礼を言ったりすることと同時に、はい、そういう自分たちも楽しむ、
はい、
そういうあの園芸会みたいなことは、はい、これは西宮でもあったんですね。
そうですね、
はい、まあ今でしたらそれこそ、山口とか内城とか宇奈坂とかの方へ行かないと田園の風景というのは見られないですけれど、はい、あの秋の収穫をされるような地域は少なくなりましたけど、はい、そういう地域では今でもやってらっしゃる。
そうですね、はい、私もちょっとあのにわかを内城のもの見たことはないんですけども、うん、まあ、写真を見てるといろいろあのかつらをつけたり変装したりっていうようなことをどうもされているようでして。
そうですか、
はい、今でも多分地域の方のお楽しみの一つではないかなと思います。
かつてはまあ江東地域なんかでは上大市とか下大市とか壇上とかいうところ、はい、それから高木の方では、はい、八幡神社、
はい、
大石八幡じゃなく、北口にある八幡神社があったり、
はい、
熊野神社が甲子園口にあったりします、はい、そちらの方でもそれぞれそういうお祭りが村人によってされていたと、
はい、そうですね、
いうことですね、はい、そしてその見張りの後には園芸会なんかもやられてた。それは特別にどっかの劇場じゃなくて誰かのお庭でどっかのお庭に舞台をついてみたいな形でやられてた。いやーなかなか楽しい、村の祭りの様子が思い浮かべられるようですね。さて今現在もそうやって秋の、祭りをこうやってらっしゃるところやっぱり山口千代で名前ナジオのあたりですか。
そうですね、あの今でもだんじりを出すあの非常に大きなお祭りで、うん、あのさっきも言いましたように七町とか八町というような地域の中のさらに細かい地区の方たちがそれぞれだんじり出しますので非常に勇壮です。
すごいですね、はい、引き手がちゃんといたらっしゃる。
はい、で特にナジオなんかはですね、うん、あの国道の176号線がその市内、うん、あの地域の谷底を走っているの で、
はいはい、
であのそれぞれお住まいのところは少し高台といいますか、になっているところを上がり下がりするっていうような本当に大変な引き手の方々たちは大変だろうなと思いながら、
そんなことが今でもやられてる。
そうですね、
ああ
毎年、はい、今はのバイパスができているので、あのそんなことはないんですけども、かつてはその、国道を通るために車を止めて
一般の車はちょっと待ってくださいという、はい、今だんじりが通ってますっていう。
そうですね、
はあ、
そうしながら見合いをされていた
という形ですね。まあ、ナジオの八幡神社が、はい、お祭りの中心になるわけですね。
そうですね、
はい、ナマゼもあるんですか。
ナマゼも皇太神社の方で
皇太神社がありますもんね、はい、
であのあちらもあの割と最近にあの新しくだんじりを新調されて、
あ、そうですか、
はい、綺麗になっただんじりでお祭りされていますね。
あのだんじりというのは相当費用のかかるもんやと思いますが、そういうものを地元で作られて皆さんでお金を出し合って作られるんでしょうね。
そうですね、だってあのとかあの、譲り受けたりっていう場合もあったりもしませんね。
ああ、
はい、購入してきたりという形になる
んですね。もうヤンティーとかありますもんね。
そうですね、あのそうですね、引きなあの引くことができなくなって他の地域であの再度活躍するようなだんじりもあったりしますね。
そりゃそうでしょうね、西宮で現在、だんじりが引かれていて、これから行われる、大きなお祭りちょっとご紹介いただけますか。
はい、そうですね、あのこれからありますのがまずですね10月の12日13日に山口の高知神社の方で、秋祭りがあります、
はい、
で、ナジオの方では翌週の19、20に行われます。ナマゼの皇太神社はその翌日の21、22日でされるようです。はい、で、あと、まあ白山姫神社で10月15日ということで、はい、あの伺ってはいるんですけども、はい、少しあの毎年若干変動があったりしますので、あの再度ですね、あのもし見学に行かれるという方は神社の方にお問い合わせをいただいてから、
ね、
はい、あの見学に行っていただければなというふうに思います。
昔ながらのだんじりが大勢で引かれてお宮参り、お宮にこう出たり入ったりというふうな行事が実際に行われます。大きな声で掛け声がかかることでしょうし、それから鐘や太鼓のお囃子があると思いますし、それに何せ大勢の村の人たち、町の人たちがそれを見守っていらっしゃる形、そういう場所がこれから間もなくやってくるわけですね。ぜひぜひ、楽しみに見に行かれてはいかがでしょうか。ぜひぜひ見ていただきたいなと思います。西宮の秋祭りの様子、昔はこうやったというようなことと、それから今年もありますよここではというようなお知らせもいただきました。一つ教えてほしいことがあります。
はい、
この西宮の年中行事の本にも出てくるんですけれど、
はい、
一つは小松に岡田神社っていうのありますね、
はい、
あれはなんか江別さんに関係がある神社で江別さんのこともお祭りしてるということも聞きましたけれど、あそこ の秋の行事に、はい、一時上楼っていうのがあるって書いてあるんですね、はいはいはい、これはどんなお祭りやという趣旨から形から言ってほしいなと思います。
この一時っていうのは、名前からちょっと変わってるんですけども、はい、一時期だけ、上楼っていうのは、偉い尊い人という意味なんですけども、その一時だけ尊い人になるという行事で、もともとはですね一年間主ということで、はい、今はですね神社長の方から宮司さん派遣されてそれぞれの神社さんの管理をされるんですけども、うん、昔は村の中で一年間神主役を決めて、その方が宮沢の組織を統合するというか統廃するというか、そういうことをしていましたので、うん、その一年だけ一時だけ、神主になる祭りということで、うん、一時上楼という名前がどうもついたようです。
なかなか難しい、はい、一時は一時と書くんですけど、上楼というのは上の上という字に、もう一つはなんかくずみたいな字ですな、
はい、
が書いてあって楼と読むんですね。でこれ一時というのは今おっしゃったように今日だけとか一日だけとかいう意味で、上楼というのは偉い人というか尊い人という意味、そういう意味なんです。
そうですね。でその、宮座の行事を、南高と北高という2つのグループに分かれて、はい、それぞれがですねお供え物を持って、はい、お祭りをするという行事なんですね。で構成自体は非常に単純なように思われるんですけども、うん、ここ の行事のすごいところは、うん、そのために今はもうやっていないんですけども、うん、それぞれの、北高南高の、グループの方たちがそのお供え物を持って行列を組んでお宮さんまで行ってたというのが、はい、非常にですね美しい壮麗な行列を組みながら見合いをしていたと。で、あとはですねそのお供えに、からびつを使うんですけれども、はい、持っていくための道具として、その上に実は変わった御幣を乗せていくんですね、はい、この御幣が、はい、そのことを一時上楼とも言ったりしますし、会というふうな言い方もして、ちょっと変わったですね、準備をした御幣ですね、をつけます。竹串にですね男女の、形を取って、赤色紅白のですね、はいはいはい、紙で作った御幣を今度は藁の上に、藁のこういう輪っかの上にそれを刺して、お供えをする。非常に変わった形の、ね、はい、お供え物を作られると。でまたその中に入れるものも非常に変わっていまして、ザクロとかですね、ぬかとかですね、そういったこうちょっと特殊な神仙を入れて備えするというのもこの行事の特徴ということで、広く知られている行事ということになります。
ちょっと珍しいお祭りですね。
そうですね、
西宮にたくさん、本当に西宮と言わずこの辺にもたくさんのお宮さんがあってお祭りがありますが、ちょっと変わってるでということですね。
そうですね、季節なので、秋だけ柿だとか、お餅だとか、ざくろくりなんかを入れた、からびつを、持っていくというところで、最後ですねそれぞれの校の方たちが行事が終わった後に焼き豆腐で直らいをするというのもちょっと変わっているところ。
それも変わってますね、 でもこのお祭り自身は今はもうないんですか？
いえ、
やってらっしゃる。
はい、10月11日ここらはですね、秋祭りはですね、皆さん土日がいいので少し祭日が変わったりするんですけども、はい、こちらはお祭りの日は変えずにずっと10月11日で開催されています。
あ、そうですか、はい、まあ非常に珍しいお祭り、西宮で今もまだ続いている、鳴尾小松の岡田神社のお話も伺いました。それともう一つね、教えていただきたいなと思うのは、はい、この時期のお祭りといいますか、習わしの中に亥の子っていう言葉がよく出てくる、はいはい、これは何でしょうか？
これもですね、うん、収穫祭ではあるんですけれども、もともとは宮中の年中行事として行われていたもので、うん、イノシシの形をした、まあ、お餅を作りまして、うん、これをまあお供えして、でその後に食べると病気になりにくいということで行われた宮中の行事を、民間の方たちがこの亥の子の神様というのが、うん、まあ、他の神様というふうに置き換えられまして、おそらくはですね、亥の子のがたくさん子供を産みますので、うん、まあ、豊作というふうなイメージがつながって、 そして他の神様としてお祭りするようになったのではないかなというふうに思います。
子供がやるんでしたね、は
い、そうなんです。子供がですね、村の中を藁で作った棒のようなものを叩いて、うん、そしてですね、まあ、地面を叩きながら回るという子供の行事ですね。
この本の中にはね、はい、その時に子供がこう言うたというのが書いてありましてね、はい、ちょっと読んでみますが、はい、亥の子を亥の子と言うといて、新米飯もよう食べず、麦飯高校でバリバリとっていう、まあこれは一つの言い方、いっぱいいる言い方があんねやというふうに書いてありましたけど、ね、はい、まあこんなことを言いながら、子どもたちが藁の棒で地面を叩きながら家を回っていくっていう、まあお菓子やらもらえるんですかね。
そうですね、昔はでもそうですね、でもひょっとしたらお餅とかをいただけたかもしれないんですけれども、ね、
まるで今の何とかいうお祭りみたいな、
そうですね、10月の終わりにするハロウィン、
ハロウィンって似てますな、ね、日本でもハロウィンはあったんやってそんな感じがしましたけれど、はい、面白いお話を聞かせていただいてありがとうございました。それ以外にお祭りでお知らせのあるようなことがありましたら、ちょっと教えていただきたい。今のお話は10月が中心だったですけれど、はい、もうちょっと先まであるんですかね。
そうですね、秋祭りについてはまあ10月中のものが多いんですけれども、うん、はいはい、今だんじりのある秋祭り、あるいはですね、今言った特殊なお祭りである一時上楼というものが、この10月中に全連続してありますので、
そうですね、
ぜひですね、現地で見ていただければなというふうに思います。
そうですね、いやいや、今日は珍しいお話、これはまあ昔あって今はない話、今のない習わしもありますし、今も続いているお祭りあるいは習わしもご紹介いただきましたが、紹介されたように西宮で今年もやられるものがありますので、ぜひこれについては、見に行かれてはいかがかな。10月の12日13日は山口町の高知神社、それから10月の19日と20日には那智王の八幡神社、そして10月の21、22日は生瀬の皇太神社、まあいろんな祭りが続いて行われますので、ぜひ見に行かれてはいかがかなと思います。今日は郷土資料館の係長さん、京谷さんに秋の祭りを西宮ではどんな風にしてましたかっていう風なお話をお伺いすることができました。与谷さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。